愛されたいって思ったことありますか？愛してほしい、よくしてほしい、僕はあります。いろんな時に両親から愛してほしいって思われたこともあるし、学校の先生とか自分の職場の同僚とか友人関係とか、愛されたいなって思いがあります。今でも。おそらく別に愛されたくないよって言ってる人ほど愛されたいのかもしれないですね。ネットで調べてみました。最近インターネット調べるといろんなのが出てきます。愛されたいという、キーワードで Google 先生に聞いてみました。どういうものがあるか、いっぱい出すぎてもうここで紹介し尽くせないほど出てきました。で、好きな人から愛される10の条件とかっていうのがなんかいっぱいあって、10の条件があるんですけど、これ全部一個一個やってたら大変だなと思ったので、皆さん の妨げにならないようにその10個は全部言いません。でもこんなんもし全員ができたらそりゃねえっていう風な感じです。で、それは特になんか女性が男性から愛されるにはどうしたらいいかみたいな、そういう話でした。でも逆に全く同じことがその男性版も女性版もあるんですよ。例えば相手に対して怒らないでおきましょうとか、相手を許しましょうとか、相手のその喜んでるところを一緒に喜びましょうとか、そんな感じのそういう類の話です。ヤフーの質問箱も見てみました。私は愛されたいです、どうしたら愛されるでしょうかっていう質問がいっぱいありました。私の兄は私の母親からたくさんの愛を受けています。でも私は愛を感じることができません。どうしたら兄のように私は母親から愛されるでしょうか。私は妻からもっと愛されたいと思っています。どうしたら私は妻から愛されるでしょうか。そんな感じです。で、妻がどのようにその人を愛しているのかっていうか、その妻とその夫の関係をずらって書いてあるんですけど、で、それを見てそのいろんな人がそのベストアンサーに向けてか知らないですけど、そうやって答えをしてますよね。その答えの中で面白かったのは、もうあなたは十分に愛を受けています、これ以上何を望むんですか、私は羨ましいくらいですって書いてありました。で、人って底なしなんですよ、愛されたいっていうことに関しては。もっともっと愛されたいっていう、もっともっと良くしてほしい、もっともっと愛されたい、そういう欲求があるんですね。なんで愛されたいんですかね。満足、愛されると満足しますよね。なんか愛されると安心ですかね、守られてるというか、こんな私を受け入れてくれてるっていうか、なんで愛されたいんでしょう。聖書はたくさん愛についての話があります。そしてどこ一つとっても矛盾することなく書いてあるのは、神が私たちを愛しているということです。私は愛されてます、そういう人もいると思います。でも聖書の定義する愛っていうのは結構な愛なんですよ。21項目あります。覚えなくていいですけど、修法ってこれ修法って言うんですけど、この中にもちょっと書いておきました、聖書の言葉っていうことで、後で読んでみてください。ざっといきますよ。21項目。愛っていうのは喜びなんですって。愛っていうのは平安なんですって。寛容で親切なんですって。善意で誠実で柔和で自制が効いてるそうです。今いくつありました？8つです。私たちが受ける愛っていうのはどういう愛でしょう？私も妻がいます。娘もいます。 妻からも娘からも愛を受けているというか、ありがたいな、愛されているなと思います。じゃあその愛が、もしくは逆もそうですけど、自分の妻に対する愛が、自分の子供に対する愛が、自分の親に対する愛が、自分の周りの人たちに対する愛が、いつもこの少なくともこの21分の8ですけど、今言ったのはそのいつも喜びがあって、私たちが愛するっていう時に、いつも平安があって、寛容があって、親切があって、誠実があって、柔和があって、自制が効いてるかっていう話なんですよ。まだあります。今8項目言いましたから、残り13項目あります。愛は妬まないし、自慢しないし、高慢にならない。失礼なことを言ったりやったりしないし、自分の利益を求めないんです。怒らないし、人のした悪を思わないし、不正を喜ばないで真理を喜ぶんです。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶんです。今言ったのが13項目。それが愛なんですよ、聖書に。愛されたいっていう時に、こういう愛で愛されたらいいですよね。常にその人から来る愛は、その喜びを伴っている。365日24時間。いつでもどこでも、誰といても。その愛、いつも平安があるんですよ、関係の中に。これでいいんだっていう、なんか寛容なんですよ、すごく。大丈夫大丈夫って、すぐに否定したくなりますけど、僕らまたこんなところでミスして、これもまだやってないのか、あれもやってないのかって。親切なんですよ、善意なんですよ、誠実で柔和で自制なんですよ。妬まないし、自慢しないし、高慢にならないし、礼儀に反することをしないし、自分の利益を求めないんですよ。そこに怒らないし、人のした悪を思わないし、不正を喜ばないし、真理を喜んで、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待して、すべてを耐え忍ぶんですって。聖書の言う愛っていうのは、その愛する相手が成長するための愛なんですよ。僕はせこいのでここで今自制しておかないと、後でご飯がまずくなるみたいなここで親切にしとかないと、あの周りの人からちょっと、あの人なんかなんであんなにキレてんのとかっていうふうに言われるとか、ここで喜んでますよっていうふうに見せておかないと、後で何かがもらえないとか。自分の利益を求めるがゆえに愛したりするんですよ、僕はせこいので。皆さんどうか分かりませんけど、でも愛するっていう時に、そういう完全にこちらが、完全に僕が成長するために、それが土台で、それが動機で、愛するっていう愛で愛されたいですかっていう話です。僕は愛されたいですよ。神についてのイメージですけど、どういうイメージを持ってますか。てか、その前にいるのかっていう話だったりします。もうそういう話をしてくるとすごく長くなってしまうので、明後日ぐらいまで僕ずっと話さないといけなくなってしまうので、今割愛します。いるという土俵に乗ってください、お願いしますその上で話しますね。神についてのイメージです。どういうイメージがありますか。子供の頃、僕はこの教会で育ちました。うちの母親が牧師だったの でなんかその怖いイメージばっかりがあるんですよ。これをしたら怒られる、これをしたらその全て見透かされてるっていう、そのなんかイメージがあって、だから今やってるこの悪いという罪悪感があるんですよ、自分の中にも。 嘘ついたり悪いことしたり、親に対してなんか反抗したりするときに、友達との間で喧嘩したり、そのもうなんか意地悪したくなってしまうときに、その罪悪感はあるんですよ。あったんですよ、少なくとも。でそれを全部神に見透かされてて、もうそれこれをそのままにしておくと罰が当たるみたいな、怖いっていうイメージがありました、この裁かれるっていう。でも聖書には二面というか、確かにそういう面もあります。裁くっていう方は一番最後の最後にですけど、でも聖書には何て書いてあるかっていうと、神は愛だって書いてあるんですよ。ちょっと周りの方と助け合いながら開けてくださいね。第一ヨハネの4章の10節です。この第一ヨハネっていうのはすっごい後ろのところにあって、最後このペラペラのところを残すだけです。大きな4っていうのが4章っていう意味で、小さい10っていうのが実節っていう意味です。後ろのもすごいちっちゃいところです。今10節、第一ヨハネの4章ですね。今10節って言いましたけど、ちょっと後で戻ってきます。16、ちっちゃい16の数字を見てもらえますか。同じ第一ヨハネの4章の16、私たちはっていうところです。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛ですって書いてあるんですよ。愛のうちにいるものは神のうちにより、神もその人のうちにおられます。神は愛ですって。実節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神は私たちを愛してるんですって。どういう愛で愛してるかっていうと、さっき言った愛ですよ。神が定義したんですから、その愛というのがどういうものかっていう21項目を。であれば、あ、ちなみにそのガラテヤ、修法にはガラテヤとの5章と第一コリントの13章があるんですけど、そこを全部一つ一つ丸していくと21以上あります。でもかぶってるので、そこをはしょって21項目って言ってます。ついての話です。その愛で私たちが成長するために、神を忍耐してくださってたり、神を喜んで私たちを喜んでくださってたり、親切にしたり誠実に接したりしてくださるんですよ。いつ愛したって書いてありますか。神は私たちを、いつというか、私たちが神を愛したから神が私たちを愛したんじゃないですよね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛したって書いてあるんですよ。ローマというところがあるんですけど、そこはもう開けなくていいです。ちょっと大変なことになるんで、メモ取ってる方はローマの5章に書いてあります。そこは私たちがまだ弱かった時に、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださったと。私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださった。私たちがまだ神の敵であった時に、御子の死によって神と和解させられたって書いてあります。神に従う、私たちが神を信じるとか教会に行くとか、そういう色よりもはるか先に、もうその前に神は私たちを愛しておられるんですよ。さっきの愛で、じゃあ神の愛ってどういうものなんでしょう。さっき言ったその21項目の愛ですけど、具体的にどういうことなんですかね。先ほど開けていただいた第一ヨハネの4章の10節に書いてありましたね。ここに愛があるのです。どこに愛があるんでしたっけ。 私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされたって、御子が使わされたっていうことと神の愛っていうのと、それが関係がありますね。どうも神が私たちを愛してるからイエス・キリストという方がこの地上に送られたみたいです。聖書によると。キリストが来られたことが神が私たちを愛しているっていうことの証拠なんですよ。私たちの罪のためのなだめの供え物として御子を使わされたって。私たちは罪人なんですかね。別に刑務所に行ったことないし、警察署にその交番にも補導されてたこともないし、別に普通にやってますよって、普通の人だと思いますよ、私を含めてここにいるお一人お一人が。でも聖書の言う罪、間違ってるっていう、悪いっていう、その基準っていうのがあるんですよ。でそれからして私が、皆さんが OK なのかアウトなのか見てみましょうか。これもそのマタイの5章というところに書いてあるんですけど、そこも開けなくていいです。腹を立てる者は裁かれるんですって。腹を立てる、怒るっていう意味ですね。腹を立てたことのない方、おめでとうございます。あなたは正しい人です。腹を立てたことのある方、ごめんなさい、間違ってますなんですよ。そのレベルです。能なしというものは最高議会に引き渡され、バカ者というものは地獄に投げ込まれるんですって。こいつ使えねえなーって、仕事とか学校とかでも、こいつバカだなーって、バカ者って、裁かれて地獄に投げ込まれるんですって。神の基準からしたら、能なしって思ったことのある人、バカ者って思ったことのある人、手を、いや、やめときましょうか僕は正直ありますよ。人のことバカにしたことありますよ。自分もできないくせに自分のことを棚に上げて、こいつバカだなって思ったことありますよ。言ったこともありますよ。使えねえなって思ったこともありますよ。なんでもっとこんな仕事できないのかな、この人は、って思ったこともありますよ。アウトなんですよ。もっとありますよ。情欲を抱いて異性を見るものはアウトなんですって。アウトですよ。もっとありますよ。はいははい、家は家とだけ言いなさい。それ以上のことは悪ですって書いてあります。悪から来るって。悪いことから、悪いものから出るって。悪いことです。はいなのに家って言ったことあります。家なのにはいって言ったこともあります。ああ、はいって言いながら、はいって言いながら嘘ついてる時もあるし、あ、嘘って家っていうふうに言ってる時もあるし、家って言いながらはいって言ってるのもあります。だって日本の文化ですからみたいなことを、その本音と建前みたいな感じで。でもはいははい、家は家とだけ言いなさいって言ったんですよ、キリストは。それが神の基準です、ちなみに。自分ができるって言うんだったら、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいって言うんですよ。自分の敵ですよ。許せないと思ってる人を愛しなさいって。自分に意地悪してくる人、自分に対して敵対してくる人、迫害する者のためにこの人が良くなりますようにって祈りなさいって。かすりもしないですよ、僕の頭の中に。愛そうとか祈ろうとかっていうのは 僕アウトですよ、この基準から言うと。だから僕は罪人なんですよ。さっき神がいるというところで土俵でやってくださいって言いましたけど、じゃあこれが基準だったらどうですか、皆さんは OK ですか、全部クリアできてますか、それともそうじゃないですか。そういう話をしてる、すごいシンプルなんですよ聖書っていうのは。このこういう基準もっとありますけども、これ言ったらちょっとへこんでくるね、どんどんどんどん自分もいかに悪いかっていうのがどんどんどんどん明らかになってくるんで、自分が聖書っていうのは正直なんですよ。この偉人とかそういう聖人とかの話はしてないんですよ。正しい方はイエス・キリストのみです、神と。ここに出てくる人間で間違ったことのない人一人も出てこないです。だからありがたいんですよ。僕が木下教を作るんだったら、僕はそのちっちゃい時から神道の誉れ高く、間違ったことを一つもしたことがなく、みんなに愛され、みんなを愛し、成長しましたみたいな感じで教祖様になり上がるんですよ。でも聖書そんなことないんですよ。どんだけその人間が間違ってきたかっていう、どんだけその人が悪いかっていうのが明らかにされて、どれだけ神が正しいかっていうのが、そのコントラストがいっぱい書かれてあるんですよ。なぜ大丈夫かっていうことをこれからお話ししますけど、でも聖書を理解するときにはそのなんか複雑に考える必要ないんですよ。キリスト教を理解しようとするときに複雑に何も考える必要ないんですよ。神の基準に照らし合わせて自分が正しいか正しくないか、それだけです。正しいんだったら、あ、じゃあまた今度明後日くらい行きますっていう話です。そうじゃないと思うんだったら次を聞いてみてください。神は正しい方なので罪人と交わることができないんですよ。光、この暗い時に電気をつけると、その暗いのと明るいのが共存できないじゃないですか、光と影が。そんな感じです。水と油よりも無重力にいったらどうなるんだろうってちょっと思ったりしますけど、でも光と闇だったら無重力でも関係ないはずなんで、電気をつけてその闇がこの辺にボーってしてて、光がこの辺で、やあ闇くん、やあ光くんみたいな感じで共存できないんですよ。で、神もものすごい正しい方なので、その正しくないものと一緒になるってことができないんですよ。関係を持つことができないんですよ。でもこの正しい方は、この罪である私たちを愛しておられるので、一緒になりたいんですよ。一緒にその関係を築いていきたいんですよ。愛するっていう、愛し合うっていう。だから神の方で何かしないといけないんですよ。この罪を取り除くってことをしないと、悪いものを取り除かないと一緒になれないので、夫婦で結婚されている方はもちろんそうだと思いますけど、そうじゃなくても自分の愛する人と一緒になりたいじゃないですか。自分の愛してるその友人だとか家族だとか職場の人たちとかっていいですけど、愛するまでいかなくても好きでもいいですよ。一緒にいたいですよ、好きであれば。神はその完璧の愛を持って私たちを愛してくれてるんですよ。だから一緒にいたいんですよ。そのもっとその時間とかそのものを共有したいんですよ。神はもっと良くしたいんですよ、私たちと。聖書の言う一番の祝福は、その祝福をしてくださる方との関係が与えられることだって書いてありますよ。そうですね、魔法のランプで3つだけその好きなものを言いなさいって言った時に、100回とかにしておいてくださいっていうふうに先に言いたくなりますもん。神は一番最初にその関係をドーンと与えるんですよ。しかもお父さんとして、子供として、父と子としてのその関係をドーンと与えるんですよ。でその関係の中で、どうぞ何でも、あなたが成長するためだったら何でも与えるよっていう、その関係に引き入れてくださるんですよ。すごく愛してくださってるので、神が。さっきの第一ヨハネですけど、4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のための ためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの罪が許されるために、一度も罪を犯さなかった方、イエス・キリスト、その方が死ぬ必要があったんですよ。私たちが悪いから、この神の基準に照らし合わせて愛することができないから、神の一番のその命令っていうのは愛しなさいですから、そのさっきの21項目で愛せないんですよ。じゃあ今一番愛してるっていうふうに自分の中で心、その思ってる人のことを思い描いてみてくださいよ。その人に対してその21項目の愛で3分間あげますから愛してくださいって言ったらどのくらい持ちますか？愛することできないんですよ。自分が一番好きだって、一番愛してるっていうふうに思っている人でさえも。じゃあさっき その腹を立てる者は裁かれるとか、能なしとかバカ者っていうのはもうダメだとか、情欲を抱いて異性見る者はダメだとか、はいははい、家は家だけ、それ以外は全部罪なんだとか、自分の敵を愛する、自分 その迫害する者のために乗りなさいっていう、そういう神の基準がガーッと迫ってきた時にアウトになっちゃうんですよ。でもアウトのままだと、神は私たちとずっと永遠に関係を持つことができないので、神は独り子であるイエス・キリストを私たちに与えたんですよ。教会に行くと十字架があります。多くの場合クリスチャンじゃない人もネックレスとかイヤリングとかいろんなので十字架をやったりします。でも十字架って、その現代でいう何でしょうね、電気椅子みたいなもんです。誰も電気椅子のなんかネックレスつけるそんななんか陰気臭い人、陰気臭いじゃなくて趣味の悪い人いないですよね。でもそんなもんなんですよ。実は処刑の方法なんですよ、十字架って。人が処刑される、この手というか、手に釘打って足に打ってつくんですよ、十字架に。でも手は手じゃなくて手首のはずです。手首です。手だとすごい、まあ、すごい話ですけど、体重支えられないんで、もう骨と骨の間に打つんですよ、釘を。どんだけ痛いですかね。包丁で1ミリ切っただけでも、ギャーとかってやりますもんね。それで自分の体重が、最もその十字架刑っていうのは残酷な刑だ、死刑の方法だって言われてます。おそらくその人類の歴史上、ギロチンとかだったら一瞬ですもん、サバンって終わりですもん。でもその手に体重をかけるんですよ、痛いから。 足とか、足もこうやって重ねられて、ここに釘打たれてるんで。でもそうするとこの手で支えようとするんですよ、体重が痛いので。そうすると今度はこっちが痛くなるので、今度は足で支えようとするんですよ。そしたら足が痛くなるので、今度はまた手で支えようとするんですよ。これの繰り返しを死ぬまで続けるんですよ。人によっては何日もかかる人もいるって聞いてます。しかもこのお尻の方に腰掛けとかがあったりするんですよ、ものによっては。そこに腰掛けて一回息つくと、どんどんどんどんこの死ぬ時間というか、血が流れていく、その時間が、体力が減っていく時間が長く、減っていくのが遅くなっていくので、その分死ぬのが遅くなるんですよ。それが十字架ですよ。そんな壮絶な十字架についたんですよ、イエス・キリスト。なんでかなんですよ。神が私たちを愛しておられて、私たちとのその関係を、この祝福をいっぱい与えたいので、よりも、ね、自分の子供をそうやって犠牲にしてまで、私たちとこの愛するという関係を持ちたいんですよ、神は。それほどの愛なんですよ、神の愛っていうのは。私たちの、ただ私たちの成長のためですよ。私たちが滅びないで、神とその次の世界でも永遠に生きるための、ただそれだけのために ご自分の御子を、その一人子を世に遣わしたんですよ。イエス・キリストもそれを私たちのことを覚えて喜んで、その十字架についてくださったんですよ。神は私たちを永遠に引き入れたいというか、永遠に愛するっていう関係の中に引き入れたいんですよ。永遠ってあると思いますか？次の世界、天国と地獄。普通に考えて僕はあるというふうにかけた方がいいと思います。損しないですから。天国があるというふうに踏んで、天国に行くじゃあために何をすればいいのかっていう、そのそれをやってるとしま、やる、やって死んだ後に天国があったらやっただし、なかったらそうか残念って終わりますよ。もしじゃあ天国なんか、その天国地獄なんか次の世界なんか何やって生きてきたとして、なかったらないでいいですよ。じゃああったらどうするんですか？損しますよ、かなりの。だからどっちかにかけるんだったら前者にかけます、僕は。しかも聖書の言ってる、そのじゃあ天国に行くにはというか、その永遠の命を得るには、その天、その、まあ、天国に行くにはどういうことが求められるかっていうと、あなたの財産をではないんですよ。ありがたいことに。で、僕らのそのなんか時間とか労力とか物とか、それを全部犠牲にしろと言ってるんじゃないんですよ。ただ一つだけなんですよ。愛しなさいですよ。誰をも、その愛するっていうことに対してノーという人はいないと僕は思いたい。何が悪いんだって言いたいです。まあ教会に行ってなんかとかっていう、そういういろんなその概念があって、そういう考えとか、その固定観念とか、いろんなそのものがあって、いろんなそのイメージを持たれてしまうんですけど、教会って何するところかっていうと、神が命じておられることをやるところですよ。じゃあ神の命令って何かっていうと、愛しなさいなんですよ。だからひたすらここに集まっては聖書を学びそして神が、ああなるほど、こういうふうにして、こういうふうにして愛するっていうことを願っておられるのかっていうのを学んで、じゃあ一緒にやっていきましょう。ご飯食べながら、なんかここの掃除をしながら、グランドゴルフをしながら、いろんなことをしながら、じゃあ愛し合っていきましょうねっていうのがクリスチャンライフですよ。それの何が悪いんだ声を大にして言いたいさっき言った、その自分のその利益を求めないとか、人のした悪を思わないとか、そういう愛で互いを愛し合おうということを追求し続けるだけですよ、僕らがやってること。それ以上でもそれ以下でもないです。でも残念なことに、いろんなキリスト教みたいなのがあるので、もう そもそも言ってる、その聖書が言ってることを曲げてしまって、お金必ず献金しないとダメだぞとか、献金しないとお金を出さないとその救われないぞとかっていった歴史があるんですよ、教会の。それはもう否定しないです。人が悪いです。それは神が悪いわけじゃなくて、でも神は私たちを愛しておられるので、その御子であるイエス・キリストでさえも与えてくださったんですよ、私たちの罪が許されるために。私たちの犯してきた、これからも犯すであろう罪のために、イエス・キリストが罰を受けてくださったんですよ。そしてキリストが死んで葬られて、それだけじゃないですよ、3日目によみがえられたと書いてあります。で、僕らは信じてます。それ復活があるかないかっていうのは、僕らはその自分の理性で考えると、いやいやいやいやって思います。でも、もうちょっと深く考えると、キリストが復活されなかったら、僕らがその信じているもの全部を否定しないといけなくなるんですよ。つまりキリストがよみがえられたので、キリストと同じように僕らも死んで、いつになるか分かんないですけど、もう一度よみがえって天国に行く、地獄に行く、そういう永遠に向かって、その永遠に向かうっていう、その時間があるんだっていうことを知ることができるからですよ。キリストがよみがえられたので、ああ自分たちも蘇るのかっていう、そこでなるほどってなるんですよ。 キリストが蘇れなかったら次の世界があるっていう保証なんかないですよ。はっきりとした。もうありがたいことに2000年前イエス・キリストがお生まれになる前の人たちは大変というか、その本当に信仰でによってのみ信じてたはずですよ、次の世界があるって。でもキリストが来られてその方を示してくださったので、私たちも同じように復活するんだっていう、より信じやすくなったはずですよ、2000年前よりも、それ以前よりも、2000年前から後の方が。じゃあ分かりました、神は私たちを愛してくださってるんですね。分かりました。じゃあどうぞ愛してください。はい、じゃないんですね。それが先のヤフーの質問とかもありました。愛されるにはどうしたらいいですかって。私たちも質問するんですよ、クリスチャンである私たち一人一人、私たちもそう思ったりするんですよ。神からどうしたら愛されるんだろうって。じゃあ何をしたら愛されるんだろう、これをしたらいいんだろうか、あれをしたらいいんだろうか、どうする必要もないんですよ、もうすでに愛されてるから。私たちが何かすることによって神が私たちを愛してくださるってことはないんですよ。もう2000年前にはっきりと私たちを愛してますよという、その十字架によって示されたんですよ。何をする必要もないんですよ、実は。神から愛されるために私たちが神にとって悪かろうとよかろうと関係なく、神は私たちを愛してるんですよ。悪い人にも良い、いい人にも神はイエス・キリストを与えますって言ったんですよ。その愛を示したんですよ。一人一人は、全ての人を愛してるんですよ、神は。ただ問題はその神の愛を受け取るか受け取らないかって話です。じゃあどう受け取るかっていうと、イエス・キリストを信じるっていう、その信じる信仰だけですよ。じゃあ具体的にイエス・キリストを信じるっていうのはどういうことかっていうと、さっきのその神の基準、人の基準じゃないし自分の基準でもないです。神が言ってる基準で自分を照らし合わせると、自分が間違ってるなーっていうふうに心底思えるかどうかですよ。そして、ああこれ自分は結構悪いんだなーって、ああ確かに神が言ってるこの基準に照らし合わせると自分は悪いな、うんそうだな、このままだったらじゃあ聖書が言ってるようにまずいな、神の愛を受け取れないな、じゃあどうしたらいいんだろう。そこが第一段階ですよ。聖書はイエス・キリストを信じるっていうのは自分の罪を認めて、その罪をイエス・キリストが負ってくださったということを信じるんだって、なんかそこでごめんなさいが出てくるんですよ。神の基準に照らし合わせて間違ってましたって、ごめんなさいって、許してくださいって、そして許されるんですよ、キリストのゆえに。それだけです。めっちゃシンプルです。その聖書について僕あまりよく知りませんとか、あどういうふうにしたらいいです、教会ってなんかよくわかんないです、まだ何回も行ってないのでわかんないです、それも関係ないんですよ。実は信じようって、その瞬間から始まるんですよ。神の愛を受け取り始めるんですよ。聖書のことを全部知ってからっていう風になってくると、多分3回ぐらいこの地上で生きないといけないかもしれないです。それでも足んないかもしれないですああそうだなって思った瞬間に信じることをお勧めしますよ。あそうか、自分には罪があるんだって、この聖書の基準から言えば。でそれを神は許そうとしておられるのかって、キリストを信じるっていうその信仰によって。その罪のなだめの供え物としてキリストが十字架で苦しんで死んでくださったかっていうことを信じるんですよ。それによって神は OK、 自分の罪を認めたね、それをキリストが負ったっていうこと、私の息子のキリストが、イエスが負ったっていうことを認めたね、 OK、 終わりましたって、キリストのゆえにあなたの罪を許します、キリストのゆえに私たちの罪が許されるので、完全なその神との関係が与えられ始めるんですよ。僕らは愛されるために何必要する必要もないです。もう一回言いますけど、 神は僕らが何であろうと、僕らがまだ弱かった時に、私たちがまだ罪人であった時に、私たちがまだ神の敵であった時に、神はもうすでにあなたを愛したって書いてあるんです、聖書に。私を愛したって。素朴な質問があります。というか質問が出てくると思います。じゃあ神が愛って言うんだったら、じゃあ神がこんなに私たちのことを愛してるって言うんだったら、なんでこんなことが、なんであんなことが起こるんですかっていうことになってくるんですよ。答えは知らないです。僕は神じゃないので。でも確かなことが言えるのは、僕もその3年半前、その東日本の大震災が起きた時に、教会のみんなで、石巻に来ました。1週間に一遍ぐらいの勢いで、10日後、2週間後ぐらいにはもう現地に入ってました。まだそういう赤十字とかそういう政府の人たちが入ってくる前の段階のところをいっぱい来ました。3月4月5月って1週間に月曜日から木曜日まで行って、金曜日から日曜日までで準備して、また月曜日から木曜日まで行って、また金曜日に帰ってきて、もう金土日で準備してっていうのを、これ ずっと3ヶ月ぐらいずっとやりました。いっぱい聞かれましたよ、この質問を。神がいるって言うんだったら、なんでこういうことが起こるんだって。わかんないです、なぜ起こるかっていうのは。でもそこで皆さんに説明してお答えしていったのは、そういうことを通しても神があなたのことを愛してるっていうことを知ってほしいからですって。ある人が言ってましたよ、なんで自分だけが助かったんだろうって。わかんないですよ、それも。でもわからないけども、確かなものはことは、神がその方のことを、その人のことを愛していて、その人にその神のご自身の愛を知ってほしいって。この辛い中で、こんな苦労の中で、こんなひどいことが、あんなことが、こんなことがの中で、神を求めてほしいって、その愛に気づいてほしいって神は願っておられるはずだっていうことだけしか言えなかったです。し、それ以上は僕に与えられているものではないので、わかんないですよ、そんな、なんでそんなことが起こるのかなんて。でも私たちの人生においてもいろんなことが起こるんですよ。自分が予期しないこととか、起こってほしくないこともいっぱい起こるんですよ。些細なことも含めて夫婦喧嘩もしちゃうんですよ。起こってほしくないですよ、心から僕は思いますもん。毎回毎回なんかちっちゃいことでぶつかったり、大きいことでぶつかったりするとき、なんでこんなんでっていう、自分が悪いんですけど。でもそのたんびに、その罪を抱えたあなたを神は愛してるんだよって、僕を愛してるんだぞっていうことをに、それを戻っていけるっていうのはありがたいですよ。神からどんなに離れようと、神はあなたのことを愛することをやめませんよ。どれだけ私があなたが神を否定しようと、神があなたが私たちを愛することをなんかやめないですよ。私たちのこの地上での生活が終わるまで神は追っかけ続けますよ。問題は神に向き合ってその背を向けるんじゃなくて、神に対してあなたがこんなに愛してくださっているのをありがとうございますって、こんな罪人なのに、こんなにあなたから離れたのに、こんなにあなたに対して反抗してた私であるにもかかわらず、あなたを愛してくださっているんですねって。そこに行き着くだけですよ、私たちは。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。聖書に書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。私たちですよ、世っていうのは。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は全ての人が悔い改めに進んで 滅びることを願ってないって、すべて誰一人として滅びないで悔い改めに進むことを願っておられると書いてあります。みんな救われてほしいんですよ。みんな神のその愛を受け取ってほしいんですよ。私たちがどんなんである今の状態が、状況が、神に対する理解とかもそんなちっちゃい大きい関係なく、私漏れなく全員を愛してるんですよ。漏れなく全員にその愛を受け取ってほしいんですよ。漏れなく私たち全員にその永遠の命を得て、永遠に神の国で天国で永遠に愛するっていう関係の中に引き入れたいんですよ。だから悪いことも起こるだろうし、だから自分の嫌だって思うことも起こり得ますよ。そうやって自分の罪っていうか、自分のその本当には完璧じゃないのか自分はって、自分に悪いところがあるんだなっていうのを神は知ってほしいんですよ。そして私のところに戻ってきなさいって。最後、放蕩息子の話をして終わります。聖書にある話なんですけど、放蕩息子っていう言葉がいろいろと使われたりしますけど、あれ聖書のパクリですよ。聖書パクリじゃなくてもいいんだけど、聖書からパクら、聖書パクられてるのいっぱいありますからね。豚に真珠とか、別にどうでもいいんですけど、その話は。あるお金持ちのお父さんがいるんですよ、人が。その人に2人の子供がいます。で、弟の方がお父さんが生きてるにもかかわらず、自分はお父さんの財産半分くださいって、でそのお金を持って外国に出かけて一旗あげてきますって言うんですよ。僕なら一昨日生きやがれって言いますね。そんなん、僕自分が生きてるのに財産の半分をあげるとか、そんなん何言っとんじゃって言いたくなりますよ。でもそのお父さんはそういうこと言いませんでした。いいよって、息子よ、じゃあこれがあなたが受け取るその分け前だって、自分の財産の半分をその子に渡したんですよ。でその子は外国に行ってそのお金を持って人旗あげるぞって行きました、行きようよと。でもどうしたかっていうと、いっぱいそのお金を使っていろんな友達が来たんですよ。遊びまくったんですよ、いろんなところで。毎日宴会騒ぎ、そうやってお金を湯水のように使って、お金がなくなった時に、お金の切れ目は縁の切れ目で、友達は一人もいなくなっちゃったんですよ。で食べるものもなくなって、もうどうしていいか分かんない時に、その豚の世話をする仕事が与えられるんですよ。あまりにもお腹空いてるので、豚も食べないようなその餌をかじってるような状態ですよ。その時に思い出すんですよ。ああ、お父さんのところには着るものも食べるものもいっぱいあったのに、使用人もたくさんいたのに、なんて自分はバカなんだって、なんて愚かなんだって、お父さんのところ行こうって。でその時に息子として帰ろうとしたんじゃないんですよ、彼は。お父さんって。でも彼はどういうふうに帰ろうとしたかっていうと、もう私は息子、あなたの息子として呼ばれる資格はありませんって。だからどうかあなたの使用人の、そのしもべの奴隷の一人として私を迎えてくださいって。その方がまだマシだって思ったんですよ。そして彼はお父さんのところに戻ろうって決意していくんですよ。決してかっこいい話じゃないですよ。お金全部使って友達全員なくしましたって話ですよ。自分から出てったその家に戻っていくんですよ。何のお土産も持てずに。せめて味噌クッキーの一つぐらい持っていきたいものです。何も持たずに行ったんですよ。でお父さんの前でその予行演習した通りにひざまずいて行ったんですよ。お父さん、私はあなたに子供と呼ばれる資格なんかもうないですって、息子と呼ばれる。だからどうかあなたの使用人の一人としてくださいって。でそれを言い終わる前に、その遠くで、そのちょっと話が前後してすいません、息子が戻ってくるのをお父さんが見つけるんですよ、遠くに、地平線のはるか彼方に。でどうしたかというと、お父さん走り寄ってったんですよ、その子のところに。横戻ってきたって。でその子が横演習通りに言うんですよ、使用人の一人としてくださいって。でその時にどうしたかっていうと、彼を立たしてハグしていっぱいキスして、よく戻ってきたって で自分のその使用人を呼んで、この人にこの子に一番いい服を着せてあげなさいって、そして靴を履かせてあげなさいって。その時靴っていうのは王様ぐらいしか履かないですからね、サンダルですよみんな。で指輪をはめさせてあげなさいって、これは自分のものだって子供として迎え入れたんですよお父さんは。神も同じようなも、同じようというか、神がこういう方だということを分からせるための話なんですよ、この聖書に書いてあるこの話っていうのは。いくら僕らがその豚の糞にまみれてても汚くても喜んでハグしてくれるんですよ、喜んでキスしてくれるんですよ。一番いい着物を着せて私たちに履き物を履かせてくださって、そしてまるで王子様みたいに指輪をはめさせてくれるんですよ。神はそういう方ですよ。本当に自分のその罪に気づいた時に、ああもうこんな神の前にとか、その人の前にも出れさえしませんよって、そんな私なんかって、その神のそのなんか大きさにへたってしまって自分の存在もなくなるみたいな感じになってくるんですよ。でもそれでもいいから来なさいって言うんですよ神は。神は恵み深いんですよ。恵みっていうのは、私たちがその良いものを受ける資格がないのにもかかわらず良いものが与えられるっていうことですよ。私たちはイエス・キリストを与えられる資格なんかないですよ。何をどんないいことをしたからといって、神のその独り子であるイエス・キリストがこんなむごい十字架にかかって私の罪のために死ぬんですか。僕が儲ける全財産を持ったとしても、この地上でそんなん買えないですよ。そんなもの、僕のするその善行を一つ、その全部合わせたとしても、神の御子であられるイエス・キリストのその命なんか買えないですよ。僕にはそんな資格ないんですよ、神から愛されるなんて。地獄に行って滅ぼされるのが関の山だったんですよ。でもこんな私を神は愛してくださったんですよ。なぜかですよ、神は愛だからだし、神は恵み深いからですよ。資格のないものに良いものを与えるほどに恵み深い方なんですよ神は。ああこんな私にはもったいない、こんな私にはこんな、そんな、そんなって言ってる人が一番資格があるんですよ資格があるといえば、恵みってそんなもんなんですよ。自分と全く関係ないんですよ。自分が何だとか、自分がこうだとか、できるできない関係ないんですよ。できることが悪いとも言ってないし、できないことが悪くないとも言ってないですよ。でも関係ないって言ってるんですよ。僕らが持ってるその能力がどうであれ、財産がどうであれ関係ないんですよ神の前に。どれだけ神に離れてるか、そんなことも関係ないんですよ。神はただ私を愛し、あなたを愛し、永遠に引き寄せて自分とのその永遠の愛するっていう関係の中に引き入れたいだけなんですよ。ただそれだけのためにご自分の御子を十字架にかけて犠牲にするほどに愛しておられるんですよ。僕は愛されたいと願いますよ、自分の家族からももちろん。でも本当にこの21項目の完璧な愛で愛してくれるその 愛っていうのを受け取りたいですよ。もっともっともっとその愛されたいです。愛されたってことが分かりたいです。もっともっと皆さんもそれが分かりますように一言祈ります。天の神様、天の父さん、あなたが私たちを愛してくれていることありがとうございます。どうぞますますあなたの愛を知ることができますように、自分に罪があることも、それが分かりますように、それをキリストが苦しんで追ってくださったこともますます分かりますようにしよう。どうぞ助けてください。ここにいるお一人お一人をあなたが祝福してください。お願いします。